皆さん、はじめまして。突然ですが、今から約9ヶ月前、こんなニュースがあったこと覚えていますか？2014年2月25日、ある父親が逮捕されました。自分の3歳の息子を首輪で窓につないでいたそうです。首輪の長さは約1メートル、鍵の高さは子どもの身長よりも高い位置にあったそうです。男の子は身動きを取ることができませんでした。このニュースを聞いて皆さんどのように思いますか？テレビではこんな声がたくさん流れていました。子どもを愛せないんだったら最初から産むんじゃない。父は失格だ。私は心が痛くなりました。傷ついている子供も知ったことはもちろんですが、それより過ちを犯した親に対しての社会の目はこんなにも厳しいんだと思ったからです。そして自分自身が加害者になってしまう可能性もある、その思いが私の心を苦しめました。自分の将来に思いを馳せたとき、私はこんな社会で生きていくことはできない、そう思いました。私の中学時代の話をさせてください。親は子供を愛するものなんだよ。お父さんとお母さんに感謝をしましょう。命はとっても大切なものなんだよ。優しい顔をして近づいてくる大人は、そう言いました。そして、みんな口を揃えてこう言いました。今はわからなくてもね、大人になったらわかるよって。頭ではちゃんと理解できました。でも、心の底から理解することはできませんでした。中学生の時、家に帰るといつも同じような光景が広がっていました。床の至るところに物が散乱した部屋、カビだらけのお風呂、洗っても洗っても山のようにたまる食器たち、美味しそうなご飯は親と兄弟のもの、いつも私のご飯はありませんでした。ため息をつきながら掃除をしました。よく見てみると、死んでいた状態で生まれてきた兄の遺灰がガラクタの中に紛れていました。中学2年生の時、ある朝起きたら母は亡くなっていました。その母の遺骨も箱に入ったまま、長い間部屋の隅に放置されたままでした。私の家では、命は粗末なものだったんじゃないか、そう思いながら中学時代を過ごしてきました。命は大切なものだって、一つだって無駄な命はないって頭では分かっていましたけれども、大人たちが言うその言葉は全部口先だけの言葉に聞こえてしまいました。そして心を閉ざすようになりました。自分の感情を殺し、自分の話をしなくなりました。痛みも悲しみもわからなくなりました。自分が今何を考えているかさえわからなくなりました。そして抑え込んでいた思いは自分の中で留めることができる、できず行動に出始めました。中学校を卒業し、だんだんと大人に年齢が近づいていったにもかかわらず、恋人との距離の取り方がわからず、クッションで叩きつけてしまったこともあります。動物が大好きだったはずなのに、構ってほしそうに近づいてくる猫を足で蹴散らしてしまったこともあります。本当は人と仲良くしたいのに、近づいて来ようとされると、連絡を取ることを急にやめてしまったり、目を合わせることすらやめてしまったこともあります。 全部大好きなはずなのに、どうして大切にできないんだろう。どうして自分の思いと矛盾した行動をとってしまうんだろう。ある時、はっとしました。私は大人に近づくにつれ、だんだんと親に似た行動をとっていたんです。親を反面教師にしようとして、ずっと生きてきたはずなのに、親と似てきてしまっている自分がいたんです。自分が怖くなりました。もし自分が将来親になったとき、子供を苦しめる親になってしまうんじゃないか、そう思ったからです。そんな悶々とした思いを抱えながら、二十歳になりました。大人の仲間入りをしました。子供の頃、辛い経験をした分、人に優しくなれるよ。だから頑張ってね、と言われてきました。でも、私は優しい大人にはなれませんでした。その時、こう思いました。もしかしたら、大人も痛みを抱えているんじゃないか、悲しみを抱えているんじゃないか、そう思ったんです。ある日、アダルトチルドレンという概念に私は出会いました。アダルトチルドレンとは、子供の頃の家庭での経験や親子関係が大人になってからも精神面や生き方にあまり良くない影響を及ぼしていることを指します。私はその概念を知ったとき、ほっとしました。ずっと自分を責めてきていたけれど、大人だって完璧ではないんだということを知ることができたからです。そしてこうも思いました。もしかしたら私の親だって完璧ではなかったのかもしれない。ハッとしました。私は自分の親に理想の親を押し付けて、親を親としてしか見ることができていなかった。そう思いました。もしかしたら親だって痛みを抱えているのかもしれない。親だって悲しみを抱えていたのかもしれない。そう思うことができました。でもやはり私自身が親になったとき、子供を傷つけてしまうんじゃないかっていう不安がありました。子供の頃はたくさん同情されたり優しくされたりしてきました。でも、もしも私が子供を傷つける親になってしまったら、その瞬間に立場は逆転してしまうんだろう、そう思いました。たとえ子供に愛情を注ぎたいと思っていたとしても、親と違う子育てを選択したいと思っていたとしても、そんなことなんてお構いなしに批判をされてしまうんだろう、そう思っていました。アダルトチルドレンという概念を調べていくうちに、自分自身の抱えている痛みを緩和することができること、親と違う子育てを選択できるということを知りました。そして私は、アダルトチルドレンの克服方法を探し続けました。カウンセリングやワークショップをたくさん見つけました。でも、どれも高額で、私の手には届きませんでした。自助グループというものも見つけました。自助グループというのは、同じ痛みを抱えた者同士が集まって、自分自身の経験をシェアすることによって、心の傷を癒していくという集団です。でも、私が見つけたものは、神様や自分を超えた大きな力に頼るものが多くて、難しくて、なかなか足を運ぶことができませんでした。そして、途方に暮れてしまったんです。どうして家族という、こんなに身近な問題のはずなのに、身近な場所で問題を解決できないんだろう。疑問に思いました。もっと身近に自分の問題を解決できる場所があってほしい。そう願って、私は、もっと気軽に自分自身の経験をシェアできる場所を作ろうと思い、初めの一歩という場所を作りました。 それがちょうど1年前の今日です。1年間活動を続けてきて、気づいたことがあります。実は、その場所に足を運ぶこと自体がハードルになってしまっているということです。私が作った場所に足を運べる人というのは、どこにでも行ける人だ、そう思ったんです。ワークショップやカウンセリングのような専門的なものは社会には必要です。でも、それが専門的であるがゆえに、ハードルが上がってしまっているという現実があると思います。専門性は時に人とは違うという抵抗を生んでしまうんです。だからこそ、どれだけ人に寄り添った素晴らしい制度を作っても、そこから取りこぼされてしまう人が必ず出てきてしまうんではないか。私はそう思いました。途方に暮れている人や、痛みを抱えている人が求めているものは、専門的な治療法でしょうか？それとも、自分を救ってくれる制度でしょうか？もちろん、それらは社会に必要です。でも、私はこう思うんです。本当に苦しんでいる当事者が求めているのは、ただ受け止めてもらえること、ただ理解してもらえること、それだけではないか、そう思っています。身近なところにそういうものがないからこそ、専門的なものに頼るしかない現実があるんだと思います。そして、専門的なものにハードルを感じた瞬間、途方に暮れてしまうのは、身近な人に理解してくれる人なんていない、そんな前提があるからだと思うんです。だからこそ、私は今、この場を通じて、痛みを抱える大人がいるということを知ってほしいんです。そして、子供を傷つける親を見たときに、少しだけ想像力を働かせてほしいんです。もしかしたら、この大人も痛みを抱えているんじゃないか、悲しみを抱えているんじゃないか、そう思って批判することを少しだけ躊躇してほしいんです。ただ知ること、躊躇すること、それだけでは何も変えることはできない。そう思うかもしれません。でも私はそうじゃないと思います。知ること、そして想像力を持って相手と向き合うこと。ただそれだけで、苦しんでいる当事者は、あなたに理解してもらえていると感じることができます。それだけで救われる人がいます。ここにいるあなたも誰かの居場所になれるかもしれないんです。知ろうとすること、想像力を持つこと、それが当たり前になればどんな社会になるでしょう。きっと今よりもカウンセリングにも行きやすくなるし、身近な人に相談もしやすくなるんじゃないかと思います。そして、自分が思うような居場所を選択することができるんじゃないかと思います。居場所の選択肢が多い社会の実現が、結果として巡り巡って悲しい思いをする子どもや痛みを抱えている大人を減らすことにつながるのではないでしょうか。私は自分を受け入れてくれる人たちに出会い、少しだけ居場所ができました。私には実家はないけれど、立ち寄ることができる場所ができました。帰る場所は作れること、頼れる人は自分で選ぶことができることを知りました。そのことが今の私を生かしてくれました。ここにいるあなたも私を生かしてくれた中の一人です。今まで私を生かしてくれた皆さん、ありがとうございました。これからも誰かの居場所になってください。ご清聴ありがとうございました。